日替わりでリスナーの皆さんの生活にちょっとプラスな情報をお伝えするデイリープラス。
月曜日の7時台はビズ沖縄、ビジネスにも活かせる沖縄の経済動向を龍銀総合研究所上席研究員の伊佐明彦さんに伺います。
伊佐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日はどういうテーマですか？
はい、前回観光客の消費額についてお話ししましたが、
はい、
まあ、関連する話題で、まあ、県内のレンタカー動向について、お伝えします。
レンタカーですか、
はい、まあ、沖縄ではまあ夏場に特に多くのレンタカーを見かけますが、土方さん、沖縄には現在どれぐらいのレンタカー業者があるかご存知ですか？
離島にもありますからね、まあ、150とかですか、
まあ、県内のレンタカー事業者は、449社ありました。
そんなにあるんですか？
で、事業者の数はまあ毎年増えておりまして、まあ、2004年、まあ、10年前に比べて、約3倍に増加しております。あと、保有しているレンタカー台数なんですが、約2万4200台となっておりまして、こちらもまあ 2004年に比べて約2倍となっております。まあ、最近ではガソリンスタンドや離島の宿泊施設がレンタカー事業を新規で立ち上げるといったような動きも見られております。あと、まあ、ナンバープレートなんですが、これまで、まあ、和ナンバーが一般的だったんですが、
はい、
もう和ナンバーが使い切ってしまいまして、まあ、今年からはレナンバーも登場しております
。見かけますね。
あと、レンタカー増加の要因なんですが、まあ、言うまでもなく、まあ、観光客の増加になります、
はい、
で、観光客の方が求める旅行の形態も変化しておりまして、
うん、
団体旅行で沖縄を訪れる人は、まあ、観光客はこの10年間で6割減少してますが、一方で個人旅行は4割の増加となっております。まあ、県内ではもう公共交通機関が充実していないということもありまして、自分たちのペースで自由に観光を楽しめるという点からもレンタカーの需要が拡大してきたわけです。
まあ、本当に道走ってると周り中全部レンタカーナンバーってね、ありますけども、
ありますね、
これだけ増えてくるといろいろトラブルもあるんじゃないですか？はい、
そうですね、まあ、いろいろ問題もありますが、まず空港周辺の渋滞問題が挙げられます。まあ、那覇空港では毎日100台近くのレンタカー送迎バスが空港に乗り入れているんですが、乗降場はそのまあ10分の1程度しか整備されていないと、まあ、いうような状況ですので、まあ、送迎バスがまあ校内をまあ巡回、まあ、ぐるぐる回りながらですね、スペースが空くのを待っているというような状況ですね。特に夏のピーク時は空港から事業、レンタカー事業所への移動手続き作業を含めて、この受け渡し、レンタカーの受け渡しまでですね、まあ、最低1時間以上かかるというようなケースもありまして、まあ、時間を有効に使いたいという観光客にとっては、まあ、とってもまあスムーズに、お客様を案内したいレンタカー、業者にとってもまあ大きな損失となっております。
これ対応策って何かあるんですか？
そうですね、まあ例えば空港にレンタカーの総合案内、まあ、各レンタカー業者の窓口を整備して、受け渡しに必要な事務手続きの効率化を図ると、
なるほど、
まあ、いったこととかですね、あとホテルで簡単にレンタカーの受け取りや、まあ、乗り捨てを可能にするとか、あとレンタカー専用の送迎バスを一定間隔で巡回させ、待ち時間を短縮するといった、まあ、案などがまあ考えられます。
その他に問題はないんでしょうか？
はい、まあ、道路も標識ものインフラ整備もまあ欠かせない問題、欠かせませんね、
はい、
沖縄の道路は中央線が分かりづらく、危険な運転や追突事故もしばしば、見られます、
はい、
まあ、特にバス専用レーンや中央線が、まあ、特定の時間帯によって進行方向が変わるリバーシブルレーンですね、などもまあ、などはもう、まあ、県民でも分かりづらいといった道路がいくつかありますので、利用時の中期換気などがもう不可欠になってきます。特に、まあ、海外からの観光客についてはもっときめ細かい注意喚起が必要になってきています。あと、まあ、外国人は国によっては交通ルールや、まあ、事故に対する意識が異なるため、まあ、ちょっとした車の傷でありますとか、へこみは事故として認識しないためレンタカー業者に、事故報告せずに帰国してしまうといったようなケースもあるようですね。
困ったもんです
ね、うん、また現在、沖縄観光の交通手段が、まあ、レンタカーに大きく依存しているということ等もありまして、中長期的な視点で見ると、まあ、高齢化社会が浸透してきますので、 まあ、タクシーや路線バス、モノレールといった公共交通機関の利便性を高めて、うん、まあ、車の免許を持っていない方でも沖縄観光を楽しめるといった観光の選択肢を増やしていくことが、うん、まあ、こともまあ重要になってくると思います。
そうですよね、まあ、路線の整備とかね、まあ、電車が1本で行けるとかね、
はい、
あとまずやっぱりあの外国の方は本当にルール自体違うし ね、
ああ、ね、
中国の人すっ飛ばすからねいろいろトラブルも出てくるかと思いますが、はい、さあ伊佐さん次はどうしましょう。
はい、次回はですね、あの県内における携帯電話の契約状況について、触れたいと思います。
はい、わかりました、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デイリープラス月曜日ビズ沖縄、ビジネスにもちょっとプラスになる経済の話を龍銀総合研究所の伊佐さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。